今日は物理について語っていきたいと思います。ということで、私輝きたいんです、ラジオ、スタート。はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、ギだまりです。いかがお過ごしでしょうか。ということで、めっさ久しぶりに今は、ライブ配信を、やっております。実は、2週間ぐらい前かな、から始めた毎日投稿をもう積み重なって、累計、とりあえず数字上はですけども、50回目の配信を突破しました。ということで、それを記念して、まあ、久しぶりにライブでもやってみようかなと思って、今やっているところでございます。はい。先日ね、物理を学ぶことの素晴らしさ、もうそこからね、物理について学ぶだけじゃなくて、いろんなことを、メンタルのこと、人生のこと、思考のこと、体のこと、健康とかね、まあ、いろいろそれについて学んだことを、ちょっともうちょっと今日は広げて話そうかなと思って、考えているんですけども、ちなみに一つ、物理というと、あれですよ。これ、収録でもちょっと話したんですけど、あれです。時間っていうのは絶対じゃないんですよ。重力が強いところにいたり、あともしくはこうめっちゃ速く動くとですね、そのもの、もしくは人の時間は遅く進むんですね。皆さん知ってましたか？まあ最近だとこれは結構もう当たり前のこと、YouTube とかでもよく言われてるから、映画とかでもね、言われてるから結構知ってる人多いのかもしれませんけども、時間が遅くなるというのはこれ事実、現実なんです。すごくないですか？現実なんですよ、時間が遅くなるっていうのは。すごいですよね。で、もう、まあ、これは相対性理論っていうとこから、物理学で現実として知られてることなんですけど、もう一つ、量子力学っていうものの方からも、まあ、皆さん、シュレディンガの猫っていうのは有名だから聞いたことあるかもしれませんけど、量子っていうのは、この原子サイズ、もう原子とかもそれより小さい、もうナノメートルサイズのものですね。もうめっちゃ小さい世界では、物の振る舞いの仕方が変わるんですよ。私たち、このね、この私たち人間サイズとか、この普通に目に見えるサイズのものの振る舞いは、まあ、皆さん学校でも習ったような、こうね、ニュートン力学、もしくは古典力学っていうんですけど、そういうもので、こうね、どれぐらいの速度で動いててとか、どの位置にいてとか、加速度がどれぐらいでとか、加速度をわからない人ももしかしているかもしれないですけど、とりあえず、まあ一旦置いといて、まあその速度とかが分かれば、まあ、じゃあ何秒後にどんな風に振る舞ってるかっていうのは、まあ分かるんですよね。でも、量子、めっちゃ小さいスケールの世界のもののサイズだと、振る舞いがめっちゃ異なるんですよ。簡単に言うと、このコインがあるじゃないですか。コインって裏と表あって、まあ、これコインフリップして、はい、裏表どっちってやったときに、これどっちかは見えないけども、もう裏か表かこれ決まってますよね。どっちかは決まってて変わらないものですけど、その量子サイズ、めっちゃ小さいもののサイズだと、これ、まあ、例えとしてですけどね、裏と表というものがあったとして、裏表が決まってないんですよ。で、これ見るまでわかんないんですよ。見るまで裏表が確率としてしかわからなくて、で、見た瞬間にどっちか決まるっていうのがね、量子力学で、これも現実として分かってることなんです。とか、まあ、いろんな面白い話がありますけども、まあ、とりあえず、前座はこれぐらいにして、ちなみにこの番組はですね、私、ギだまりが、リスナー、これを聞いてくださってる皆さんが、少しでも何か、この話を通して元気になったり、喜びを感じたり、光を感じたり、愛を感じたり、慰めを感じたり、なんか少しでも元気になってた、なれたらいいなぁと、噛んでる。なれたらいいなぁと思って、配信をしている番組でございます。まあ今日は、かなり物理に、方面に特化した話になるかもしれないですけども、いつもざっくばらんに話しています。ちなみにこれはライブ配信してますけども、まあこれは収録として後で分割して、ポッドキャスト上にも流そうと思っています。ということで30分ですね。久しぶりに30分なので、話していけるか。っていうかちょっと口が疲れてこないか心配ですけども、まあ一人ですが、今日も話していきたいと思います。ということで、 じゃあ、やっていきましょうか。私、輝きたいんです。ラジオ、スタート。へい。はい、ということで、じゃあですね、話していきましょう。で、まず皆さん、物理って聞くと、まあ、ほとんどの人が難しいと思うと思うんですよね。数学とかもそうだと思うんですけど、ちなみに私は、まあ、知らない人のために話すと、私はアメリカの大学を先日、物理学学士号を卒業しまして、アラサーからアメリカ留学始めたんですけど、ようやく長い道のりでしたが、本当に大変だったけどね、卒業しました。っていう経緯があります。まあ、それを前提に話を進めていきたいと思いますけども、まあ、難しいですよね。もちろん難しかったですよ。めっちゃ難しいと思います。で、なんで難しいのかっていうと、わかると面白いんですよ。もう本当にわかるとすごい、もうこの世界のいろんなこと、概念とか、こう成り立たせてるものをね、知っていける、紐解いていくので、本当面白いんですけども、まず積み重ねなんですよね。積み重ね科目なんですよ。物理とか数学って。で、物理はさらに数学使っての物理だから、まあ、サイエンス、科学、理系は全部積み重ねだとは思いますけども、これが、ちょっとね、ちょっとわかんないところが出てくるじゃないですか。数学とか物理でも。で、そこを放置してしまうと、その積み重ねの理解した上でさらに、ね、次の分野とかいろんなものが出てくるので、やっぱそれがね、積み重ねてないと、もうわけわかんなくなって、もうめんどくさいし、意味わかんないし、言葉もわかんないし、何やってるのかわかんないし、目的もわかんないしってなるんですよね。私もそうでした。で、しかも学校のスピードでやってっから、早いし、しかもそんなね、若い段階で、数学とか物理が好きか、何が面白いのか、何がすごいのかってわかんないじゃないですか。てか、特に教えないんですよね。これなんでこんな大切なのか、何が面白いのか、何を目的に教えるのかっていうのを教えないので、まあ、それが、一つ原因だと、私は思っています。例えばですね、三角関数と呼ばれる、サイン、コサイン、タンジェントっていうのを、皆さん名前は、覚えてるかなと思うんですけど、これ何なのっていう話で、これ何サインコサインタンジェントっていう話に、全然もう覚えてない人はちんぷんかんぷんになってしまうんじゃないかなと思うんですけど、もうこれ素晴らしい発明なんですよ、これ。理解すると。このサインコサインがあるおかげで、物理学上でその物体の振る舞いを、知ることができるんですよね。この物が動くときって、まあ、この X 軸、Y 軸、まあ、ここでもさらにわかんねえってなる人いるかもしれませんけど、こう、横と縦に、があるじゃないですか。これに、二次元として平面で考えると、こう、横と縦があるじゃないですか。二次元だとね。で、この、でも物体はこの斜めとかに、そんなに、全部横とか全部縦に動くわけじゃなくて斜めとかに動くわけじゃないですか。で、そのままだと振る舞いが、複雑なので、でもこのサイン、コサインを使うことで、横の成分だけ、横の速さだとしたら、その横に向かってる速さ、で、縦の成分だけ、縦に向かってる速さっていうこの分割ができるんですよね。これ言葉だけだと伝わるかな？難しい。もしかしたら、難しい人もいるかもしれないけど、まあ、すごい発明なわけですよ。これのおかげで、その成分の分割っていう、まあ、縦、横に分割できて、まあ、それぞれの、なんか、計算が、もう楽になるっていうものなんですよね。とか、だから、もう、本当に、素晴らしいんですよ。で、私もこんな風に話してるんですけどね、私ももともと、そんな数学も物理もそして英語も全然できる人じゃなかったです。もう高校とか全然もう無理。ローカルの進学校には行ってましたけども、もう全然ついていけなかった。全然面白くなかったし。まあそんな私がね、また年を経てからアメリカへ行って、まさか英語で物理をやるとは思いもしませんでしたけど、まあ今は私数学好きだっていうことを気づいて、でまあ物理、ね、憧れがあったからっていうことで物理をね、物理専攻を選んでやったんですけども、いやーまあ、大変でした。何度もやめようと思ったし、もうほんと心も体もボロボロになりましたからね。まあ、 多くの人はその時点で専攻を変えるかもしれないけども、まあ私は辞めませんでしたね。全然辞めても良かったかもしれないけど、今から見ると本当にその時辞めなかった自分に誇りを持っています。ていうかそのおかげで本当に物理を通して、物理ってね、物理をただそんな論理的に学ぶだけじゃないんですよ。そこから学べることがたくさんあるんですよね。それについて、じゃあ、一個ずつ話していきましょうか。てか、まあ、さっき言いましたけど、一つ限界を超える経験っていうのができますね。マジで限界超えました。これをね、物理を第二言語である英語でやってるっていうのもさらに難しさを加速させているんですけども、まず、どう考えても時間が足りないんですよ。宿題とか、テキストを読む量とか、どう頑張ってもそんな、で、しかも複数のクラスを取るわけですから、どう頑張っても間に合わない。いくらどう頑張っても間に合わない。かといって睡眠を削ったら、もっと大変になるし、もう体調やばいし、考えられなくなるしね。これどうしたらいいねんっていう、このバランスどうしたらいいねんっていうジレンマ、本当に限界にぶち当たりましたね。しかも一回だけとかじゃないです、何回も。まあ、体を壊したこともありますし、もうメンタルもボロボロに何回もなりました。で、こんな無理だって。特に最初、一般教養ですか？日本語で言う。一般教養のレベルのクラスから上の専門のクラス、コアクラス、アッパーディビジョンクラスって言うんですけど、に移った最初の物理のクラスはもう、ちんぷんかんぷんでしたね。意味わからん。そんなもん習ってねえし、なんやこれっていう。何をどうしたらいいねんっていうのが、